こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日行きたいと思いますけれど もう年末も近いのもあってですね、秋山先生、振り返りをテーマにね、1回ぐらいやっぱり毎年やってますけれども、
そうですね、
やりましょうかね。
いやいや、私も気になってるんですよ。この年末、年の終わりが近づくと、振り返りのしていこうっていう時期でもあるじゃないですか。
そうですね。
で、その時にこの振り返りっていうのが、単なる反省とかね、自己満足で終わらないようにはしたいなと思ってますね。で、あともう一つ、その振り返りというのは、何のためにやるかって、その目的なんですが、やっぱり私なんかも自分のこの1年間の経験を通して、振り返りってやっぱりこういう方がいいな、こういう方がいいなみたいに、こう常に進化っていうか変わってきてるので、
バージョンアップ、
はい、そういった意味で、今日は、秋山流振り返り2024年バージョンをちょっと皆さんに紹介したいなと思ってます。
どんな感じでいきますか？フレームワークといいますか、観点、
まず特徴っていうかポイントを先にお伝えしたいなと思ってます。
はいはいはい。
まず一般的な振り返りと、私流のっていうかおかしいけども、振り返りの違いっていうのがどこかというとですね、一般的っていうのは1年間振り返って、こう成功したこととか失敗したことを分析して、そしてどうやっていこうかみたいな、こう改善点の整理が中心になることが多いと思うんですよ。
はいはいはい。
で、それはそれで重要なんだけども、じゃあ本当にその改善点が翌年に生かされてるのかと、1年間それを気にしてね過ごしたなっていうと、結構難しいんじゃないかなと思うんですね。
振り返って終わり、目標設定して年始終了以上みたいなね、3ヶ月後にはもう実務に追われてますみたいなのよくありますよね。
はい。で、そこで、私の振り返りは大きくポイントを2つ押さえてもらいたいんです。
はいはい。
まず1つは、テーマがですね、心の揺さぶりをエネルギーに変えるという言葉。
おう、心の揺さぶりをエネルギーに、
中身としては、この1年間であなたが心を揺さぶれた瞬間、これをですね思い出してほしいんですよ。例えば誰かの行動に感動したりね、いやー仕事ってここまでやるのかみたいな、こう驚いた経験だとか、あとはいや絶対にこれって納得いかないよなみたいな、なんでこう行政がルールを変えると俺たちはこうなるんだみたいな、こう怒りとかね、
揺さぶられる系ですね。
そうそう。
今回ちなみに木の富の年2025年ね、ゲッターズさんが言っただけですけど、揺らぎの年とかね、蛇だってね、揺らぎのこと、
やっぱこう
みたいな話があるんでね、
どんどん揺さぶっていくんでしょうね、
揺さぶられ。ちなみにどうなんですか、2024年、秋山健二、秋山条件次、揺さぶられた話、
そのここまでやるのかっていうのはですね、何度かお伝えしている、日本的 MA 財団の白川さん、
日本的 MA 推進財団、
推進財団ね、
はい、
あの方の、仕事に対する、ってか仕事の目的かな、あそこまで広くでかく考えつつ、でも現実の問題にこう踏み込んでいくっていうのがですね、かなり衝撃を受けたんですよね。
ああ、そうなんですね。10分で M&A 戦略をさせていただいている白川さんですね。
ほら、あと私、養成講座で勉強行ったりね。
第三者承継士養成講座。どっかでね、承継と継承の違いはみたいな話もね、白川さんにしていただこうかなと思って。
そうですね。ですから、そういう人と出会って、改めて自分の仕事の目的をどこに置いてるんだろうみたいなことがですね、
はいはい、
すごいめちゃめちゃ考えさせられた感じですね。
そういう意味で揺さぶられたんですね。
そう、端的に言うと、いや俺甘かったんじゃないかみたいなことの、こうもう一度自分を見直す大きなきっかけになりましたね。
仕事のスタンスってことですか、そこまでやんのみたいな。
そうそう。
で、パワフルですからね。
でそこまでやんのかっていう時に、いや、実は私もそこまでやりたいと思ってるから揺さぶられるわけじゃないですか。
はいはいはい。確
かに。そうすると、やっぱり自分自身もそこまで社会の問題に踏み込んでいきたいという自分を突き動かすエネルギーだなっていうふうに感じたんですよ。
揺さぶられるって、だから要は今の話だと共感感動共鳴というか、こう、そういう意味で揺さぶられたっていうことですね。
そうですね。ですから、まず皆さんも 自分の中でいいんです。その共感感動共鳴でもいいし、あとはその怒りでもいいです。さっき言ったように、うん、なんでこう法律が変わるたびに俺たちはこうなってるんだとかね。あとは自分たちのビジネスっていうのは、モデルはこれ、あるお客さんが、いやこれはある大きなところに依存しながらやってるビジネスモデルじゃないのかってことを、まあ、危機感と怒りを感じたんです。
あ、そっから、ね、免許系のビジネスは結構その葛藤傾斜ありますよね。
そうですよね。そういうのことをまずこの1年間自分がどんなことに心が揺さぶられたかってことをピックアップする、これが2025年度のエネルギーになっていくんですね。
じゃあ振り返りポイントとして揺さぶられたのは何なのかと、
う
ん、
そうですね。でもう一個は、問題意識を力に変えるということです。
うんうん。
で問題がほら1年間振り返って、あ、こういう問題起きたなとか、こういうことをやったなって時に、いやこれがまずかった、次回はこうしようというふうな、なんていうの、表面的なこう反省で終わらせてしまうことってあるじゃないですか。
はいはい、まあ、大体そうですよね、うん、あの再発防止計画的なことを一応考えて、ね、またやっちゃうみたいなね。
でもね、この実はその起きた問題に対して私たちがより問題意識を強く持つって、これも力に変わるんですよね。
うんうんうん、
これ面白くて、部下のことを考えたら分かると思いませんかね。例えばなんでこの部下はあそこに対しての問題意識が低いんだって思ったりしません？
はいはいはい、見えていない時とかね。もう
そうそうそう、
おいおいおいおい、
あ、そう。でもそれ逆に、あなたはそこに対して問題意識を持ってるから、いや何とかしなくちゃとかっていう思いって湧くじゃないですか。
うんうんうん、
つまり私たちっていうのは実はその問題意識を強く持つっていうことが力になるんですよ。
うん、なるほど。
ただ問題意識を深くも考えちゃうと、いやなんか嫌じゃないですか。例えば信頼していた部下が退職したと、じゃあそこに対して問題何だったのかな、俺のコミュニケーションが悪かったのかな、じゃあ次回からはコミュニケーションを円滑にワンオンワンしようって終わっちゃう。
おう、
でも本当はそこにその頼りにしていた部下が辞めてしまったということの問題の深さとか大きさって必ずあるはずで、
うん、
そこ見たくない
んですよ。今のはコミュニケーションの私の問題だったんだ、じゃあ浅いってことですか
と思いますね。で、そのコミュニケーションの問題がなぜ起きたのか、自分が本当はその部下を、まあ、どのように、まあ、接していたのかとか、まあ、言葉が悪いけどもどう使おうとしていたのかみたいなところにこう踏み込んでいかなくちゃいけないと。もだんだん見ていくとなんか嫌じゃないですか、自分の中嫌な側面も出てきちゃうから、
うんうんうん、
だからそこを逃げないで見ていきたいんですよ。
深さ、その振り返りの深さ、うん、浅さ、低さ、ん？みたいな話ってことですね。そうそうそうそう。で、コミュニケーションがダメだったんだ程度だと、そこに対するワンオンワンという対策でと、うん、あの足りないですよと。
また同じことを繰り返しちゃう。
ああ。
そうですよ。じゃあ来年1年間やってみて、ワンオンワンやってみた、うまくいかなかった。じゃあワンオンワンのやり方が悪かったのかな、今度はコーチングを学ぼうみたいになっちゃうわけですよ。
うんうんうん、
そうではなくて、もっと自分の中にある本質的な問題を見ていく、そしてその本質的な問題を2025年でずっと向き合っていこうという決意を固めたいんです。
まあ、向き合っていくというのもそうです、解決していくってことですかね。
そうです
ね、そこに対しては。
で、それをやろうとするとだんだんへこんできちゃうので、だからさっきの最初に冒頭言った心を揺さぶられたことを思い出して、そこをエネルギーに変えて、
うん、
その向き合うべき問題から自分を逃げないようにしていきたいというのは、まあ今回の2024年の秋山流振り返りの特徴なんですね。
振り返りのポイントとしては、問題意識をちゃんと持つ、
見る
という話と、1個目にあった
心の揺さぶりが何だったのかということを思い出すということですね。
なるほどですね。ここが大枠ということですね。
そうですね。
うん、
で、まあ、あとは最後に簡単なフレームだけ紹介したいと思うんですけども、
はいはいはい、
まあ、今ので、まあ、4つのステップに、フレームとして見ていけばいいと。
今の2つを4つのステップで見るということですか？
そうですね。
はい、
まずステップ1は最初のその自分が心が揺さぶられた瞬間何かということを思い出すと。ではステップ1です。
ファクトベースってことですね。
はい。そしてステップ2は今年1年間で自分がこう思いがけずに起こってしまった問題とか、あと実はこれってきっと起きるんじゃないかなと思ったら本当に起きちゃった問題をピックアップしてほしいんです。さっきの、頼りにしていた部下が退職したとか、まあ、あとは、これ大口顧客に解約されるかなどうかなって気がかりだったら本当解約されちゃったとか、そういう
こっちもファクトベースってことですね。
ファクトベースで書いていく、これがステップ2で、ステップ3がその、書き出したファクトベースのものについてその問題の本質を見極めていくと。じゃあこの起きた問題の背景にある本質的な問題は何なのか、でこの問題が実は次にどんな形で別なところで現れないか、現れる可能性はあるのかとか、この問題を放置すると組織とか全体にどんな影響を及ぼすのかってことを、まあ、書き出す、でその上で最後ステップ4なんですけども、2025年は、そのステップ1で出てきたものとステップ3で出てきた自分の問題、その2つを握りしめて行動に落とし込んでいくっていうのがステップ4ですね。ステップ4、そうか、4ですね。
ステップ1の揺さぶられたというのはどっちかというとこうありたい、あれもありたいじゃない、問題に怒りに対してもって話でしたよね。それどういう意味ですか？エネルギーだっていう意味ですか？
そうです、そうです。これは絶対に許せないとか、この問題から逃げたくないとか、絶対買いたいとか、
こうしたいとか、っていう1のエネルギーをちゃんと大切にしつつ、その3で出てきた問題の表面的なものじゃない本質的な問題をちゃんとそのエネルギーで解決するぞという2025年というセットとですね。
そうですね。その自分のなんか腹の底から湧き立つような、まあ、情熱と問題意識、この2つを軸にして2020年の経験を2025年でしっかりと発揮していくっていうのをやっぱり年末に考えてもらいたいなと思ってます。
なるほどですね。まあ、特にでもこの3の問題の本質を見るっていうのはなかなかね、自分一人で見ようとするとなかなかね、こう自分一人の自分の問題って自分じゃわからないみたいなところはあるので、
難しいですよね。
まあ、そういう意味でコーチがいるっていうのは一つあるんでしょうけど、そうじゃない場合は、その仲間だったり、そのメンバーたちというところに一つ相談したり、対話しながら見るっていう感じの方がいいんですかね。
めちゃめちゃ重要ですね。
いうところで、今日は、まあ、秋山流2024年振り返り。
はい。
ってことは2025年バージョンがきっとあるんだろうとは思いますけども。
はい。
いうことですか。最後にいかがでしょうか。
ああ。まあ、ちょっと、告知っていうことでもないんですけども、さっき私が心を揺り動かされたという白川さんいるじゃないですか。まあ、あとは、こう、白川さんとか、あとは私が今回仕事を通してびっくりしたっていうか、あ、なんか一緒にやりたいなと思った、白石さん。
有機体人事の白石さんですね。
そうです、そうです。まあ、そういう方たちと、今、はい、ちょっとコラボレーションで、まあ、ある、公開収録をしていこうという企画があるので。
あ、そちらは大丈夫です。改めて緊急告知情報で別途流させていただきますので、はい、秋山先生には告知情報を収録していただかないと、ね、いけませんので、一応ですね、今ポロッと出ましたので、改めて別で単発で出しますけども、来年の2025年1月の13日月曜日に、はい、東京国際フォーラムにて、まあ、流れとしてはね、その話またしますが、ちょっと飲んでる席で、公開収録しなきゃという話になってしまいまして、急遽あるということですのでね、興味ある方ぜひお越しいただきたいなと思っておりますので、別途出す音声の方ぜひチェックしていただけたらと思います。
はい。
ということでよろしいですかね。
まあ、あと一言だけ、その公開収録にはメンバーとしては、白川さんと白井さんと、そして大久保啓太さん。
はい。
と私、この4人で、
はい、いろんな意味でね、多様な形で心を揺さぶる人たちなので、ね、やり方はバラバラですけども、ぜひ心を揺さぶられに来ていただけたらなという感じですかね。
はい。
ということで終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくる オフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。